Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース3月24日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日は残業しておりましてまだ帰ってきておりません。夕方になんかトラブったというね。トラブったというか、あの仕事上でトラブったというメールが来とったんでね、さあ果たしていつ頃帰ってくるのか見当がつきませんけどもね。下手をすると私の一人喋りになってしまうかもしれませんけどもね。はい、今日からまた気温がちょっと下がってきましたね。天気はまあまあでしたけどね、日差しもあったりもするんですけども気温が低い。せっかく島根も昨日、桜開花宣言でいいのかもあったばかりですけどもね、この寒さでまた桜の開き具合のねペースがね落ちるんじゃないかなと思いますけど、まあこの分だとこの週末はまだちょっと早いですかね。来週末、下手をするともう来週末には、あ、でもまあ来週末かな、満開期待できるのはね、はい、まあ、花見週末天気が良かったらお弁当とかを持って花見をされる方もいらっしゃるんではないんでしょうか。もうお弁当よりもアルコールを持ってという方が正しいかもしれませんけどもね。皆さんはお花見に行く場合何を食べますか？何を食べますか？ウェザーニュースさんがお花見に何を持っていくっていうねアンケートを取られるんですよね。で、これウェザーニュースさんの調べですからね、全国的にこれが正しいかどうか分かりませんけども、1位がねおにぎりだったんですね。おにぎりと答えた人が2973名、もう私もここに1票投じたんですけどもね、全体の 34%。 そして2位が団子、花より団子、2413人、全体の 27%。 そして唐揚げ、ザンギと答えた方が1785人で 20%。そして焼き鳥と答えた方がね1531人ということで 17% ということで、まあおにぎりが一番、まあおにぎりはどっちかというとご飯お弁当ですよね。団子もなあお弁当と言っていいのかな、どうなんだろう、ご飯代わりなのかなという回答があったそうですけども、全国的に見るとですね、東北と中部ここはねお団子派が多いんですよね。そして関東と西日本はおにぎり、そして北海道が唐揚げ、ザンギがトップ。 あと焼き鳥と答えたのが青森県。青森県は断然焼き鳥がトップらしいんですよね。はい、ということで、あとまあ食べるのもですけど飲む方も大切だと思いますけどもね、焼き鳥と答えた方で多かったのはビール、ビールに焼き鳥という答えが一番多かったみたいですね。お団子派を選んだ人は、お団子派を選んだ人は何だろうな、お団子派はやっぱりビールなのかな。まあ日本酒もありますよね。唐揚げ残儀はお酒がビールを上回ってる感じですね。ということで、まあビール、日本酒、まあ今だと焼酎ってのも多いでしょうね。中にはワインっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、ワインを持っていった時には必ずコルク抜きを忘れずに持っていきましょうね私も以前、何年ぐらい前かな、なんか誰かがワイン持ってきて、コルク抜きを忘れてね、結局そのワインは飲めなかったというね笑い話がありますけどもね。はい、ということで、まあ今週よりもまあ来週がお花見メインになるのかなって感じしますね。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたい。3月25日の誕生花、ケシ、花言葉は恋の予感ということですね。アヘン、モルヒネの原材料となる、まあケシですよね。まあ同じケシの仲間なんですけども、ヒナゲシ、あとアイスランドポピー、こちらはまあそういう危ないものを作ることはできない品種らしいんですけどもね。本来は多年草ですけども、日本では一年草として扱われますということは、そうですね、ケシ科の一年草の植物です。原産地はシベリア、中国、東北部、モンゴルなど、日本には大正の初めに渡来しましたということですね。はい、まあアヘンを作るためのケシ、まあアヘンケシというふうにね呼ばれるようですけども、去年も紹介したと思いますけどもね、東京都内だと東京都薬用植物園、こちらで、花見ることができるようですね。普段はまあ柵で囲まれて厳重に管理されてるんですけども、花の咲く5月頃になると、まあ、ある程度開放されて見ることができますよということは、そうですね。はい、ということで、まあケシはあんまし見ないな、実践もあんましてないと思いますけどもね。逆に見れるようなところに言うとやばいような気がしますけどね。はい、ということで3月25日の誕生花、ケシ、花言葉は恋の予感を紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ、ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらは日本経済新聞のオンライン版にあった記事です。 流星観測カメラ打ち上げ成功、千葉工大3回目で初という記事が上がってました。千葉工業大学が、国際宇宙ステーションで流星観測に使うカメラを積んだロケットの打ち上げが23日アメリカフロリダ州で成功しました。打ち上げは過去2回試みられましたが、いずれもロケットが爆発し失敗をしていますということでね、3度目の正直ということでね、やっと無事打ち上げになったということは、そうですね、ロケットは無人で米国の宇宙企業が打ち上げました。5月上旬から流星群などの観測が始まる見通しで、映像は動画サイト YouTube で公開されますということでね、まあなんとか流星群っていうのがねありますけども、地上から見ようとするとね、どうしても天気に左右されるんですよね。これじゃあ宇宙行ってみりゃいいじゃんってことで、この宇宙からカメラで流星群を観測してやろうというね、試みなんですよね。こちら、千葉工業大学のキャンパスでは教室に教職員や学生ら約250人が集まり、 NASA のウェブサイトの映像を見守りましたと。23日正午過ぎ、ロケット発射の様子が映され、約20分後に補給船と切り離しが無事に済んだことが分かると拍手が起こりましたということはそうですね。補給船は26日に宇宙ステーションとドッキングする予定ですということで、千葉工大惑星探査研究センターの新井明子上席研究員はようやくここまでたどり着きほっとしたと語ったということはそうですね。はい、ということで、まあ今まではその天候が悪いとね、流星群があっても見れないよってね嘆かなきゃいけなかったんですけども、まあ地上から見る流星群と宇宙から見る流星群、どういう違いがあるかっていうのもね、この YouTube で公開される動画でね確認がすることができるんじゃないかなと思ってますけどもね。はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思います。まず最初はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 OS X サーバー 5.1 のシステムイメージユーティリティに MacBook 12インチ ARLY 2016があるはてなという記事が上がってました。元記事は 925Mac さんの記事ですけども、OS X サーバー 5.1 のシステムイメージユーティリティを起動し、起動できるコンピューター機種モデル名として MacBook 12インチ ARLY 2016が用意されていると伝えていますということはそうですね。説明文としてですね、12インチ MacBook レティナディスプレイを装備、2016年の初期に投入というふうに書かれているそうだそうですね。で、これ日本語で書かれてるらしいんですよね、わざわざ。なのでもしまあ間違った記載であれば英語のままっていう可能性がありますが、それがわざわざ日本語に、翻訳されている、これ日本語だけではなくて各国語にちゃんとね翻訳されて書かれてるらしいんですよ。というわけで、これは間違いないんじゃないかということらしいですね。12インチ MacBook の新しいやつが出ると、USB 3.0 ワンポートはやめてほしいなって気がしますね。まあそこのところはねちょっと増えるとね、あ、これもいいのかな、まあがっつり使うにはねちょっと、Core M プロセッサーではきつい部分があると思いますけどもね、動画編集とかは、まあ、ポッドキャストの編集とかその程度のはこれで十分じゃないかなってね思ったりするんですけども、ポートが一つしかないってのがねネックでなかなか購入対象に今のところできない感じはしますけどもね。 はい、それでは次のニュースですけども、こちらはひなるきなおさんの方にあった記事です。 Apple Pay 年内にモバイルサイトでの決済に利用可能にという記事が上がってました。元記事は、レコードというサイトですけども、複数の情報筋の話として、 Apple は今年後半にモバイルサイトで Apple Pay を利用可能にすることを計画しているようだと報じていますということですね。これによりユーザーが各種オンラインストアでの購入の際にカード情報を入力せず Apple Pay を利用して決済することが可能になるそうですと。実際にどうやって使うかってことですけども、タッチ ID を搭載した iOS 端末で、サファリを通じて買い物をする際に利用が可能になるようで、 Apple はデスクトップおよびラップトップでも同サービスを利用できるようにすることも検討しているということですので、USB 接続かなんかで指紋認証するデバイスをもしかしたらアップルさん出してくるかもしれませんね。もしくは、Mac に指紋認証のデバイスを内蔵させる。ま、MacBook ならスペースありますよね。あのパームレストのあたりにでもつけりゃいいと思いますけども、デスクトップの場合は本体につけるわけにはいかんでしょうね。でもキーボードにつけるんだったら指紋認証デバイス単体で出してもいいような気がしますよね。どういう風になるのかですけども、まあただ日本では肝心の Apple Pay 自体がね、まだサービスがスタートしてないんでね、年内にもスタートかという噂もちらほらとあったりしますけども、まずは日本はそっちが先って感じはしますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。FBI はイスラエル企業と協力して、サイバーナーディの事件の iPhone をアンロックしようとしているという記事が上がってました。これは FBI さんが、バックドアを作ってよって Apple に頼んだけども、 Apple はやだよって言って、お互い平行線をたどってる問題ですけども、先日 Apple 以外のところの第三者がうちがやってあげますよっていうね申し出があったっていうお話をしましたけども、これがどうもイスラエルの企業らしいですね。これ企業の名前がですね、セレブリティかな読み方がよくわかんねえな。まあイスラエルの企業らしいですね。こちらがですね、FBI に協力しますよという話をしているらしいですよ。まあ果たしてここがちゃんとできるかどうか。一応ね、 FBI はなんかもうここの協力を得てテストを始めてるそうですね。あのいきなりその事件に使われてた 5G を使うってもしダメだった場合に、後戻りできないような状況になっては困るんで、同じ状態のものの iPhone を用意して、それで今テストをやってる最中らしいですよ、どうもね。ということで、まあ何らかの方法で、中に入ることができそうだということのようですね。ただ Apple はこれまた塞いでくるんでしょうね。結局いたちごっこ状態になるんではないかなって気はしますけどもね。はい、まあどうなることやらですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アップルウォッチでついに心電図を測れるようになるかという記事が上がってましたね。 こちらはですね、アライブコアという会社、こちらが専用のストラップを使うことで、心電図を測るためのセンサーをこのストラップに内蔵させて心電図測定ができるようになるというお話のようですね。金属のセンサー部を使って30秒の心電図を測ることができるようですと。アプリで設定することで緊急治療が必要な、測定値の時にデータを医者に送ることもできますと。その場合 Apple Watch に付属のマイクを通して症状などを医者に伝えることもできるようになるということらしいですね。ただデバイス作るのは簡単だと思うんですけどもね、これを医療デバイスとして発売するためにはアメリカの食品医薬品局 FDA の承認が必要になってくるんですよね。ここを通れば製品として出せるとは思うんですけどもね。ただこれ心電図を測るだけですよね、今ここで紹介されているのは。データとして自分の心電図を iPhone に保存しておくっていうのはいいのかもしれませんね。それを使うまたアプリが出てくるじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 iOS9.3 限定のテクニック、フォルダーが丸くなる不思議な iPhone、iPad 壁紙という記事が上がってました。iOS9.3 限定ですが、ホーム画面のフォルダーが丸くなるという壁紙が、不思議な iPhone 壁紙というサイトで配布されていますということだそうです。配布されている壁紙自体は 3×3 ピクセルの10ファイルかな、全部で17色ありますね。これなんで丸くなるのかということなんですけども、具体的な理由は不明ですが、この 3×3 ピクセル、ちっちゃいちっちゃい画像ですよね、この画像ファイルを壁紙にした場合iOS9.3 でのみフォルダーが丸く表示される現象が見られるとのことですね。ただし機種によって若干表示が異なるようですと。 iPhone5、5S、5C、 それから SE ではホーム画面すべてのフォルダーが丸く表示されますが、 6 プラスでは下半分のフォルダーのみが丸く表示されます。そしてで6でやると一番上の行だけは四角いままなんですけれども、2段目以降が丸くなるというね、なんか変わった表示の仕方をするんですよね。ただこれちょっと一手間かけてやると画面全部フォルダーが丸くなるということらしいんですよね。詳しいやり方についてはこの不思議な iPhone 壁紙のブログの方でね紹介をされてるんですけども、私も試してみました。私6ですからね、一番上の段だけは今まで通り四角で角が R が取ったような形になってるんですけども、それよりも下に置いてあるフォルダーは丸くなるんですよね。不思議って感じですけども、これはバグなのか何なのかよく分かりませんけどもね。元の壁紙がちっちゃいものを拡大してるのかな、拡大することで、こういう現象がどうも起こるようですね。はい、ということで、気になる方は一度試してみてはいかがでしょうか。これをやったからといってね、iPhone の動きがおかしくなるとかそういうことはどうも起きないようですのでね、試してみてまた元へ戻せば安心かなという感じがしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 iOS デバイスにおけるアイサイトカメラの出っ張りの有無は、 フォーマットサイズ違いによる撮影画角差を少なくするためという記事が出てました。これはアップルさんがですね、iPhone SE、iPad Pro 9.7 インチの製品説明会を行いましたと。そこで、ですね、質問があったようですね。F 値 2.4 の開口部を持つアイサイトカメラは iPod Touch 第6世代を除き、カメラ部分は飛び出ず、 F 値 2.2 の開口部を持つアイサイトカメラになると、厚さ 7.6mm の iPhone SE ではカメラ部分は飛び出ないのに他の製品では飛び出る、これはなぜなのかというね、質問が出たそうですね。でこれに対してアップルさん、 内部デザインと端末自体の厚みによるものと回答したそうです。なんかよくわからん回答ですね。で、このレンズの出っ張りに関してですけども、まあセンサーサイズが異なることによるフォーマットの広さによって発生する撮影画角差を少なくするためだと考えられますということは、そうですね、同じ距離の被写体を撮影する場合、焦点距離が短いレンズは画角が広くなり、被写体は小さくなります。広角レンズですね。そして焦点距離が長いレンズは画角が狭くなり、被写体は大きくなります。まあ望遠レンズになりますよね。フォーマットサイズが大きくなるとカメラが映し込む画像の範囲が広くなり、同じ距離の被写体は小さくなります。つまりフォーマットが大きくなり、被写体が小さくなるところを望遠レンズで大きくし、撮影画角差を小さくしている。まあこれが出っ張りの原因ではないかということだそうですね。私もこれ読んでてもね、なのこっちゃ頭の中でね、ハテナがいっぱい飛んでますけどもね。結局この出っ張りっていうのは今後もなくならないってことなのかな、もしかしたら。画素数が大きくなればなるほどこの出っ張りを へこませるっていうのは難しいのかなって感じがね、これを読んでるとしてはくるんですけども、本当にその認識で正しいのかっていうのがね、微妙なとこではありますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。低電力モード中の iPhone でナイトシフトを使う方法という記事が上がってました。iOS 9.3 インストールされた方は、もう使ってらっしゃると思いますけども、このナイトシフトモード、画面がちょっと茶色くなる、まあ、青成分が少なくなる、画面の表示の方法ですけども、バッテリーを節約するためにですね、 20% を切ったところでかな、低電力モードにしますかっていうね、プッシュじゃねえな、画面に選択が出るはずなんですよね。でまあここで低電力モードにしてしまうとですね、このナイトシフト使えなくなるんですよね。設定の中で確か低電力モード強制的にオンにする方法があると思うんで、そこでちょっとね実際にやってみてもらうと分かるんですけども、低電力モードにして下から上へ向かってスワイプすると、あれはなんていう画面になるのかな、出ますよね、いろんな設定ができる画面、フライトモードとか Wi-Fi、Bluetooth のオンオフとかナイトモードにするとか、あそこの、ナイトシフトの部分がね、押せなくなっちゃうんですよ。ですが低電力モードで、ナイトシフトを使いたいという裏技がね実はあるそうです。どうやるかと言いますと、 Siri にお願いするんですよね。 まず iPhone を低電力モードにしてみてください。そこでホームボタン長押して Siri を起動させます。で、 Siri ちゃんにナイトシフトモードを有効にしてってお願いすると、開けなくオンになってしまうそうですね。まあ、これが仕様なのか抜け穴なのかは不明だということだそうですね。はい、ということで、まあ、バッテリーの残量が少ないけどもナイトシフトを使いたいっていう時はね、シリちゃんにお願いすると何とかしてくれるということらしいですよ。ぜひお試しいただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップルリニュープログラムを利用したユーザーに対し特別な壁紙を配布という記事が上がってました。このリニュープログラム、アップルストアで iPhone を下取りしてくれるというやつですよね。このプログラムを利用したユーザーに対してアップルさんがオリジナルデザインの特別な壁紙を配布していることが分かりましたということだそうです。壁紙のデザインは全部で3種類、著名なグラフィックアーティストさんがデザインしたものだそうですね。自然と人間が一緒になって地球を守ろうとしているイメージがモチーフされていますと。iPad 用、iPhone5 用、iPhone6 用が用意されていますということですね。で、これはそのリニュープログラムを使った方に限定で配布されてるんですが、これは正式にはまずいのかな、どうなのかなって気がしますが、実はこの紹介しているページからこの壁紙ダウンロードはできるそうですんでね、もし欲しいなって方は元記事の方からダウンロードしてみていただきたいと思います。これがまずいのかどうなのかちょっと判断がつかないんでね、あんまり大きな声では言えませんけどもね。はい、今このサイトからね、ここからダウンロードできますというリンクをタップして飛んでみたんですけども、これアップルさんの公式サイトに飛んできますね。なので、一応公開はされている状態なんで誰が落としても問題はないと思いますね。このリニュープログラム使った方には多分メールかなんかでね、ここの URL を教えてくれるっていう形を取ってるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。ご注意、新しい iPad Pro のデュアル SIM について Apple の意図を知っておこうという記事が上がってました。先日発表された 9.7 インチの iPad Pro ですね。こちらでですね、まあ Wi-Fi モデルとセルラープラス Wi-Fi モデル2種類用意されてたわけですけども、セルラーモデルの方にですね、実はこれアップルSIMが内蔵されているということになってるんですよね。だけど SIM スロットも用意されている、まあ言ってみればデュアルSIM対応という形にはなっているんですけども、このアップルSIMの取り扱いがですね、どうもキャリアによってねバラバラのようなことがなってるんですよね。まず、まあ、これはアメリカでの話なんですけどもね、ベライゾン版の iPad Pro の場合ですね、内蔵 SIM は無効化されます。ベライゾンの iPad Pro を海外で使うには現地で利用できるキャリアの物理的 SIM カードを装着する必要がありますということですね。次に AT&T、 こちらのストアで iPad Pro を買った場合、内蔵の Apple SIM は有効になっています。ただしアメリカ国内国外とも AT&T ネットワークにロックされます。AT&T ストアから直接購入せず、他の経路からデバイスを入手し、 後にデバイス上の設定から内蔵 SIM に AT&T をプログラムした場合、アメリカ内外ともにアンロック状態となります。つまり AT&T から買った場合は SIM ロックされ、国外で使う場合も AT&T が定めたローミングを使用することになります。で、後で AT&T を選択した場合、まあ、AT&T 以外から購入した場合ですね、内蔵 SIM はロックされておらず、後でキャリアを AT&T 以外に変更することもできますということですね。で、ベライゾン AT&T 以外のアメリカのキャリアの場合は、SIM にロックはかけません。 T モバイルは安全です。しかし日本ではキャリア独自のストアから購入したデバイスはそれぞれのネットワークに接続するようプログラムされています。他の日本のキャリアに変更することはできますが、海外のキャリアには変更できませんということですね。日本で購入する場合はキャリア独自のストアから購入したデバイスはそれぞれのネットワークに接続するようプログラムされる、だから SIM ロックされた状態になるってことですね。あと AT&T と T モバイルは内蔵の Apple SIM に対応しています。 AT&T のデバイスに新たに T モバイル SIM を装着すれば内蔵 SIM は上書きされ T モバイルが利用できるようになります。ユーザーは SIM を抜き差しする必要はないということですね。どちらのキャリアもデバイスの設定から携帯ネットワークを選択できるようになっていますと。買う場所でこの内蔵されている Apple SIM の取り扱いが微妙に違うということのようですね。日本の場合の対応に関してね、追記が出てますね。新 iPad Pro のナノ SIM カードのトレイはホームボタンを、下の部分に縦に保持した時の右サイド、長辺側の下の部分にあります。実機が出荷されていないので日本での対応状況ははっきりしない点もありますが、ソフトバンクの新 iPad Pro は内蔵 SIM を利用せず物理的 SIM カードを挿入してソフトバンクのネットワークに接続するタイプということになっているそうですね。海外での利用などについては Apple サイトの SIM の解説を参照してくださいということで、とりあえずソフトバンクは自分のところの SIM を入れて使う形を取るということは決定しているようですね。あとドコモさん、それから au さんがどういう対応を取るか。au は Apple SIM に確か対応してるんですよね。ドコモは対応してないから物理 SIM は絶対必要になると思いますけども、もしかしたら au は内蔵の Apple SIM を使う形になるのかもしれないですね。このとこは今後発売を待たないとわからない部分ではあると思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。 9.7 インチ版 iPad Pro、 マイクロソフトのオフィスアプリは無料で利用可能という記事が上がってました。現在 12.9 インチ版の iPad Pro でマイクロソフトのオフィスアプリを利用してドキュメントを作成編集を行うには対象となる Office 365の契約は必須となっていますが、3月31日に発売される 9.7 インチ版 iPad Pro ではドキュメントの作成や編集が無料で利用可能であることがマイクロソフトより確認されましたということですね。ただしマイクロソフトアカウントは、必要、別途取得する必要があるということだそうです。まあこれは無料で作れますけどもね。マイクロソフトのライセンス契約では 10.1 インチ以下のデバイスではオフィスアプリが無料で使え、 10.1 インチを超えるサイズのタブレット端末ではオフィス365の契約が必要となっているのですが、 9.7 インチ版の iPad Pro は 10.1 インチ以下なので、これまでの iPad Air と同様に無料でオフィスアプリの編集機能などが利用可能とのことだそうです。なお、オフィスアプリでは基本的なドキュメントの作成や編集が無料で利用可能ですが、全ての機能が無料で利用できるわけではなく、有料で利用可能な機能はこちらをご覧くださいということで、まあ、リンクはついてるんですけどもね。はあ、iPad mini はオフィスは編集作成は無料でできるってことなんですね。私は今初めてこれを知ったぞ。ってことになると iPhone の場合も編集作成は無料ってことでいいのかな。うん、私はこのところの仕組みがよく分かってなかったですね。後でちょっと確認をしてみたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル iPad Pro 9.7 インチの画面損傷保証対象外修理費用を公開という記事が上がってました。31日にまあ発売されるわけですけども、受け取ってすぐに落として割っちゃったっていうことがもしかしたらあるかもしれませんのでね修理の代金っていうのが発表されているということはそうですね。保証対象外の修理料金ですけども、料金ですけど 9.7 インチの iPad Pro は 42,400 円が基本になりますね。ちなみに 12.9 インチの iPad Pro は 67,800 円ということになってますね。うん、あと、iPad Pro の 12.9 インチそして iPad Air 2こちらの修理料金が値下げもされていますよということだそうですね。iPad Air 2は今までは4万400円だったのが2万9400円に値下げされてますね。iPad Pro の 12.9 インチ先ほど6万7800円と紹介しましたけども、もともとは7万4400円だったようですね。まあこれはあの画面が割れた時の場合の多分全特価のお値段になると思いますけども、バッテリーの交換サービス修理サービスですけども、これは全ての iPad で1万400円ということになっているようですね。はい、まあ落とさないようにしましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは新ネットジャパンにあった記事です。始まった iPhone 6s 6s プラスの SIM ロック解除、au、ソフトバンク、ドコモまとめという記事が上がってました。6s 6s プラスに関してですけども、購入6ヶ月あるいは180日経過など一定の条件を満たした場合は、SIM ロックを解除が可能になるということで、2015年9月25日に発売された iPhone 6s 6s プラスの SIM ロック解除が可能になりますよということのようですね。3社とも条件を満たせばオンラインにて無料で解除できますと。窓口へ出向く必要はありませんよということです。まあ、ただ窓口でやってもらうことも可能ですが、確かそれは有料になってたはずですよね。手数料取られる形になってたと思いますけども、はい、ということで、各キャリアいつからできるかっていうのが発表されてるんですけどもね、キャリアによって若干微妙なズレが出てます。まず KDDI さんですね。 6S シリーズ発売日に購入された方は3月23日 SIM ロック解除ができます。ソフトバンクは、1日遅れの3月24日から SIM ロック解除ができます。 そしてドコモはさらに1日遅れて、3月の25日からということで、なぜかここで1日ずつズレが出てるんですよね。で、オンラインでの解除は3社とも無料になりますが、店頭での解除を依頼する場合は、全てのキャリアさん税別3000円いただきますよという発表になってますね。はい、ということで 6S プラス初日に購入された方は SIM ロック解除期日が来ますんでね、まあ、これは SIM ロック解除しといた方がいいのじゃないかなと私的には思うんですけどもねはい、それでは次のニュースですけれども、こちら携帯ウォッチによった記事です。ペッパーだらけの携帯ショップ表参道に期間限定でオープンということで、これは以前、ニュースでも紹介したと思いますけども、ペッパーがいっぱい店員さんとして働いてるソフトバンクショップ表参道に期間限定でオープンしましたということだそうです。3月の30日までということだそうですね。このペッパーくんは、まあ、24日から30日までなんでね、非常に、期間短いんですけどもね。そして営業時間がお昼の12時から19時までということでね、午前中お休みらしいですね。なんか社長みたいな勤務をしてるようですけどもね。で、ペッパー君は呼び込みや接客を行うほか、iPhone6S のみ新規契約の手続きをペッパー君はしてくれるそうです。 6S だけだそうですよ。 6S プラスとかダメだそうですよなぜだって気はしますけどもね。はい、まあこの期間に東京行くことはないんでね、ぜひ東京在住の方見に行ってみてはいかがでしょうか、ペッパーくんの仕事ぶりを。はい、以上空海 IT ニュース3月24日でした。それではエンディングに行きたいと思います。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさーい。
こんばんは。
どうどうした、
今ちょっと今日最初に読み始めるあのエンディングで紹介するガンちゃんのツイート見てちょっとおかしくて笑っとったすいません、こんばんは。
お疲れさんですし、
疲れてますけど、今日はちょっと疲れてるけどちょっと元気。
おう、
なんかちょっと今日はね大失敗やらかしたんですけど、うん、元気に
不謹慎だな
不謹慎だけ本当だけ
はい、それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、ガンちゃんが1239回を聞いてくれて、連日の下ネタわら、スキちゃんどうしたわらわらってことで、あれ一応下ネタになるの、
うんこ下ネタか
まあ、下の話じゃあ下の話したけどな
ちもネタはちょっと違うような気がするよ、ガンちゃん。
ピンク色の下ネタはあんまり喋りませんよ。
おお。
茶色い下ネタ。
はい、ありがとうございます。
おバカさんがもうそろそろかなってことで、その20分ぐらいしてから1240回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のともに拝聴いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからさっきのガンちゃんにそのまま返したけど、うん、ガンちゃんどうした、同じツイートが2つある。
本当だ。
配信お疲れ様でしたってことで、聞いてくれてますね、1240回
はい、ありがとうございます。
そしてガンちゃんが、
あ、
ケイちゃん、ケイちゃんセロファンペッタンは検便じゃなくて幼虫検査やろう、わらわらってことで。
はい、ありがとうございます。
みんな春が近いけ壊れ始めたかな、
花が咲いてるかもな、頭の中に
ね。ありがとうございます。はい、くまちゃんが、おはようございます、仕事の前に聞いてます。山口市は曇り、今日も冷え込みが緩いです。オフ会早めに行くので当日うろうろしながら探すのもいいかと。これ会場の話ですね。
そうですね。
それから北九州オフの翌日日曜日は飯塚まで移動でレノさんがミニコンサートしてくださるという情報もありますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんごめんね、私その話もね、うん、とっくに知っとったんよ。
うん、僕も月ちゃんから聞いてたんですけども、月ちゃんから聞いた時にはまだ内緒って話だったっけ。
いや内緒ではないけど、
ではなかったか。
なんか一回レノちゃんと電話で話をして、なんかその時にその話が出て、
うん、
でまた夕べは夕べでレノちゃんが前にそのなんだ、フェイスブックのメッセンジャーでバスケットボールの絵を送ったらゲームができるというやつでだと思うけど、バスケットボールの絵が突然来て、
うん、
でゲームできた、あ、できたでとかって言って、そっから話が膨らんで、
お
だったんですよね。
はい、ありがとうございます、はい、
楽しみですね、北九州オフ、
うん、
もう1ヶ月切っとるけ
だね。
はい、ありがとうございます。ガンちゃん、ん？ガンちゃん何回聞いるの？ガンちゃん、あ、途中で寝たんかな？寝落ちしてから3回目の1240回です。ありがとうございます。それから、お散歩さんが、おはようございます。昨日は1日お出かけしてたので、まだちょっと疲れが。出かけた先で買ってきたお土産ってことで。
チキンラーメン、スティックポテト。
チキンラーメンが
ラーメン味のポテト
みたいだね。
うーん、あ、
これは食べてみたい。
お
ー、へえ、美味しそう。
はい、ありがとうございます。小池屋だね、これ。
小池屋、
小池屋っていうお菓子屋さんが出してる。
うーん。
はい、
ありがとうございます。いっちゃんが1240回を聞いてくれてて、昨日の陸技元24日今日まで江戸
大神楽だね。
大、
あ、大じゃないや、
江戸田、江戸田神楽かな、
かな、
なんね、神楽が楽しめます。空いている今、
空いているだと思うよ、
空いている今か。陸芸園のライトアップおすすめですってことですね。
はい、ありがとうございます。
昨日も陸芸園の写真あげてくれとったよね、夜桜。
そうそう、しだれ柳、しだれ柳、
しだれ柳。
しだれ桜。
それから続けて、また昨日の陸技園、三分咲き、空いている今もいいですよ。今週末は大混雑かな。これから冷え込んでくるようなので来週いっぱいは見頃でしょうねってことで、いっちゃんは陸技園の回しもんですね、完全にこれは。
そうだね、
観光大使でもやっとんか。
どうだろう
ね。
袖の下をもらってるかもね。
はい、
はい、
ありがとうございます。マルエムさんが、北九州オフの宿は西鉄イン小倉を禁煙シングルのウェブ限定プランで取りました。4月16日は島根までお二方をお迎えに行きましょうか。後部座席が極強症 とっても狭いってことですね、
うん、
なので強くはお誘いしませんが、4月17日の午後は兵庫での法事に出席のため朝早く出発する予定ですってことで、北九州から兵庫まで戻るんだ。
そうみたいだね。大変だ。
それからお迎えに行きましょうかって書いてあるんですけど、マレームさん
兵庫まで連れて行かれるってこと？
そうかも。
それは困る。
それか帰りは知らんでっていう感じなんですかね。
それも困る。
で多分島根からは岩成県も行くんですけど、もう何しろ三つはヘビスモーカーなんで、禁煙の人、禁煙の人でタバコを吸わない人の車に多分乗りたがらないと、まずそこが一番なんですよね。
ピンポーン。
もうねあれなんですよ、岩成県に乗してってもらおうやったら、いいタバコ吸えないもんとか言って、ね、
言わない君にタバコ教えてあげようか。
言うてみ、わなり君に。
大人の階段を登ってみる。
もう絶対一緒に行かないって言うよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。マレームさん楽しみにしてますけど、狭くて2人とも大きいんでね、暴れると思いますよ。
さつきちゃんが暴れるんじゃないの。
お気持ちだけ頂戴しておきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからいっちゃん、1240回を聞いてくれて、年度末の徹夜作業中のため検便トークに参加したかったのですが、仕事を優先してしまいました。失礼しました。以後気をつけます。いえいえ、そんな謝られんでいいんですけど、結局どうなんよ。
参加してよ。
まだ大丈夫よ、生きてますよ、あの話は、うん、
そうだね。で次検便トークかな、これ。
今日の昼ご飯、マジスパ、マジスパチキンスープカレー激辛、食べるスープ豚肉の中華春雨ってことで、ミニストップで、
うん、カレー食べてるよ。
検便ランチだね。これ美味しそうやん、このなんか隣のやつ。どっちがカレーなんこれ、
うん、右側じゃないの。
豚肉の中華春雨。
あ、いや、こっち中華春雨か。
こっちカレー。
あ、左、
どっちがカレー、あ、チキンだけ左がカレーでしょう。あ、スープカレーだけか。
スープカレーだけ右側だね。
左だわね。
左、これスープないぞ。あ、あるか、
春雨だよな、右は。
そうか。
でもさ、美味しそうだけど、かスープカレーってなんかスープなんか。
何を言ってるんだ。
いや、ご飯ないが。
ご飯ないみたいだね、これ。
やっぱりカレーにはご飯でしょ。
はい、ありがとうございます。
あと丸一戦王社中、さっきのカクラの話ですかね。
あ、そうかもしれないね、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
のらちゃん、今日のお昼ハンバーグセットちょっと高いかなってことで、うん、どこで
食べてる、ね、お値段が、カロリーが、
お値段じゃない、
お値段の方かな。
すごいな、なんかツヤツヤした卵ですね。美味しそう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さんが、小学校3年途中まで札幌に住んでたけど、検便をしたことなかったし聞いたこともなかったです。北海道では一般的ではないんじゃないかなってことで、あ、ケイちゃんの話とつながるやん。
そういうことなのか。
でも江口小太郎さん、小学校3年のその札幌に住んでた後はどうなん。
どうだろう。
その後はマッチ箱ですか。
どうでしょう
ね気になる、気になる。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、 iPad mini 4もアップデート、 Mac につないでのアップデートなので話題のアクティベーショントラブルには遭遇しませんでしたが、ただアップデート直後 Wi-Fi を見つけられなくて LTE 接続に、 Wi-Fi をオフにしてオンにし直したら回復、何だったのか。
うん、もう一つ
続けて、 iPad Pro もアップデート、こちらは何の支障もなく終了。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何か不安定なのかな、この 9.3 は。
まだ
怪しい動きをしてる。
様子見ですか。
なんて言ってるとスキちゃんまたしねえんだろうな。
ちょっと様子見ですかね。はい、
はい、
あの北九州行くまでにはやります。
いつの話やねん。
もうすぐじゃん。だって
まあね、
うん、はい、ありがとうございます。ドルビーさんが聞きましたってことで、昨日の IT ニュース項目にありませんでしたが、昨日より iPhone6S プラスの SIM フリー化が可能となりました。さて、どのぐらいの人が申請するのか見ものです。売却する際にメリットとなるでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだから 6S シリーズ、
うん、
S とプラス、
うん、
が SIM ロック解除ができるようになったんですよ。
へえ。
ただキャリアによって日にちが1日ずつずれてんですよね。今日ニュースで紹介しましたけど、なぜ同じ日に発売したのに SIM ロック解除日がずれるのかがよく分かんないんですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1240回拝聴、お悩ませいたし申し訳ありません。食べると写真をアップする可能性がありましたので食べるのをやめましたです。月ちゃん、忙しいことはいいこと、暇だといただくべきものももらえません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
食べるのをやめたって話ね。
いいですよ、食べてくださいよ。私全然平気でね。あと忙しいことはいいことです、確かに、
うん、暇だといただく、いただくべきものももらえません、
うん、そうですね。まあそうですよ、上を見たらキリがないし、下見たらキリがないし、今与えられたものでちゃんとやりくりしていかんといけんなと思いな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは、
コメントは以上ですね。
以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のスキちゃんはなぜ不謹慎なのですか。
不謹慎、まあね、この私の話を聞いて不思議に思う人もおられるかもしれませんが、
うん、
まあ息子がね、今同じ島根県内なんですけど松江にいるんですが、
うん、
突然帰ってきまして、まあ、帰ってきてって言っても、まあ、うちには帰ってこないというか、帰るところはあっちなんで、あっちがあっちなんで、で、
うん、
で私がこの間50歳の誕生日になって迎えて、
うん、
で普段は言わんけど節目だけご飯ぐらい付き合っていいやって、まあ、先月から言っとったわけ、ね、あ今月から言っとったね、3月ずっと、
うん、
ほんで3月忙しいけ無理無理とかって言ったら突然帰ってきよって、昨日10時半ぐらいに LINE で今日なら付き合うでって気取ったことに気づかず、
うん、
で昨日お昼ご飯を食べながら気づいた時にはもう12時半ぐらい経って、
うん、
でしかも昨日午後から研修でもうバタバタバタバタしとったんで、いや今日無理だわって言ったら、うん、そうなんだ、分かった、で夜はあったら夜はダメって、で明日のお昼はって、まあ、今日のことなんですけど、で、うん、もう昼前に帰る、松江帰るけどダメとかって言われて、もうすっごいへこんどったよね昨日は。だから今日それでももしちょっとでも会えるんだったら11時からならお仕事抜けられるけん連絡していやって、まあ、LINE で送ったんだけど、既読にはなるけど何にもメッセージこんけん、うん、あーもうええわと思って諦めとったんだけど、諦めつつも、もしもメッセージ来たら気づきたいと思ってずっと今日ズボンのポケットに入れてたんですよ iPhone を、
うん、
ほんでも全然なんか来なくて、うん、11時になっても来なくて、ああ帰ったか松江にと思って、たまたま同じフロアによる仲良しの子に、いや昨日ねうちの子帰ってきとったらしいんだけどお昼に気づかんでねとか言って立ち話をしながら何気に窓の外をふっと見たら、 シルバーの色のアクアがヒューンって車、会社の中、車の駐車場に入ってくるのが見えて、あれうちの車用車もっと暗い色だよなと思いながら、誰とかと思って、でもなんか止まったり動いたりする変な動きをするけん、はーって見たらうちの子だった会社に来よってからそれでなんかこう私興奮したんだろうね、あー息子が来たとか言って叫んで外飛び出してほんでまあ20分ぐらい立ち話しとったんですけどまああの結構周りを気にせずに叫んで出たもんだっけ、なんかどんな子なんだろうってなんか隠れて覗いとる人がおったりとかで、うん、あのなんかこの間ね彼女と大阪に旅行した時のお土産をくれて、
うん、
でその後に、あ、50歳おめでとうって言うけ、え、これプレゼントなんて違うとかって言われたんですね。まあでも会わずに帰るのもどうかなと思って来たんよとかってまあ言ってくれてね。
かわいいじゃん。
めっちゃ嬉しかった本当に。ほんでなんか最近の疲れが吹っ飛んで、
うん、
でなんかやっぱり最近なんか疲れた顔して。仕事しとったけど今日はいい笑顔しとるねとかって言われて、
うん、
もうなんだっけ今日はあの昼からちょっと結構なことをやらかしたんですけど反省はしとる反省だけ今日遅くなったんですけどあーやっちまったわと思って、普段ならガーって落ち込むんだけど私ってダメだわって、
うん、
今日はいや悪いことしたなとか思いながら、とりあえずちゃんとあの誠意を見せなきゃと思って、
うん、
あの先方に電話がつながるまで帰らずにずっと待ってたんですよ
で遅くなったと。
そうでもなんかあのあれですよ、あの逆にその電話つながるまで何回も何回もかけてあのようやくつながったんですけど、あのその私の思いをすごい逆になんか、いやこんな時間まで待っててくれてごめんねって言われて、
うん、
でなんかすごい逆になんかすごいありがとうって言われて、いややっぱりなんか何そういう気持ちって大事なんだなっていうのも今日なんかこうね、
うん、
誠意を持って対応するっていうことの大切さを思い出したというか、久しぶりに、うん、ああやっぱりこういうこと大事だなとかって思ったんで、
うん、
あのまあ、クレーム出してもどれだけの誠意を見せるかだなっていう。
そうだね。
あ、三つはなんかクレーム出しても謝らんで、で謝っていや謝ってもごめんねって言うんでしょ。ごめんねってあのいつものなんかリズムつけに言われるのよ、ごめんなさいとかごめんねとかじゃなくてごめんねって言うじゃん。ね皆さん。
そこはミスした時はちゃんとやりますよ。
どうやって言ってみ。
すまん。
ほらみんな
そこはちゃんとしますよ、大人ですから。
いやいや、みつんが謝らんのは多分リスナーさんの中でもすごい有名だと思うよ、静かに。ほんと謝らんよねって。
だってミスしないもん。
なんか言ってますよね。うんこ投げつけちゃう。
はい、
以上空海 IT ニュース3月24日でした。お届けしたのは、
うん、僕はミスをしないんだよのみつさんと。
あのちょっと真面目な話なんですけどね、好きちゃんでした。
何だそれ。
あのねちょっとね、こう我ながらすごいいい言葉を思いついたっちゅうかね、私ごめんよ終わるようになってからベラベラ喋って、
うん、
あの月に1回あの職場で全体朝礼ってあるんだけど、
うん、
あの社員が順番で司会をするんだけど、今月の標語みたいなのを自分で発表するのを決めて、
標語
今月の目標みたいな感じで、はあ、今月はこれを目標にしたいと思いますみたいなのを言うのもあって、ね、うち来月当番で何言おうかなと思ってたんだけど、
うん、
あの私の解釈、仕事ってさ、
うん、
あの使えることって書くじゃん、
うん、 感じだね。はいはい、
だけどなんか悪く言うと仕方なくやることにも取れるなって思うよね。
ははははは
で結構何本当にお給料もらえたらいいわみたいなあの仕事じゃなくて、私はもうなんか昔からやりがいがあって、その自分の中でもそういうやりがいがある中での仕事、お給料がまあお金もらいたいけどそれだけになりたくないなって思いながらこうおったんだけど、うん、私の中ではね、その使える仕事じゃなくて、仕事のしの字を志すっていうしの仕事にしたいなとかって思ってんですよ。なあちゃってどうですか、のすきちゃんでした。ちょっと長かったな。はい、それではまた明日。三四
ただものだんだん、
うん、志を持って行うような仕事にしたいなと。
おー、いいんじゃないですか。
素敵でしょ。ちょっと自己満足ですけどね。
じゃあもう来月はクレームゼロだな。
いやー、私ロジだけねやり続けると思うんですけどね。
Army ID News.